です。
浅野です。
トークオンエクササイズのお時間です。
はい、よろしくお願いします。
今体操シリーズ、
そうですね、
ラジオ体操ですね、第1それから第2
やっと一応 YouTube も使って
YouTube 使って、
やらせてもらってますが、
で、まあ、少しそれはどういったその体操の流れなのかとか、どういったところに気をつけたり、するのかっていうそのようなことをちょっとね解説をつけながら、
はい、
やっていきたいと思いますが、
うん、
まあ、改めてねラジオ体操、国民的な、まあ、フィットネスメニューなんでしょうけど、
うん、
で手軽であり全身運動であるっていう、まあ、そういった利点があってっていうことですが、
ええ、
まあ、逆にですねこれもう少し詳しく見た時に、
うん、
じゃあ全てこううまくオールオッケーでできてる、
まあ、ちょっと振り返りのところで言ったかもしれないですけど、
うん、
筋トレ的な要素とか、
ね、
まあ、バランスもあるんですけどね、あるんだけど、どっちかというとこうダイナミックに動くっていう要素の方が大きいかなっていう。
そうですね、
うん、
もし仮に筋トレ的な要素を強いて言うとすると、
うん、
下半身を使った時 の、 そのちょっとしたしゃがみ込みが、ラジオ体操の第一、まあ、スクワットっていうことじゃないんですけど、
そう、そこまでしゃがんでないですけどね、
ちょっとその、まあ、股関節膝を屈曲伸展するような動きを入れる
っていうのは第一第二両方 ね、 ねありますけど、
あれぐらいが自重を使った筋トレっていう感じ、
筋トレ的にはね、
そういう意味で言うとちょっとその下肢の筋力を強化というところまではなかなか、
まあね、さすがにそれは贅沢なのかもしれないですけどね、
このいわゆるセット化された体操というフィットネスメニューの中にはそこまでは求めてない、
うん、まあ、どっちかというと何かこれから運動仕事するなりの準備みたいな要素が多分強いんでしょうから、どっちかというとその全身を大きく動かしたりちょっと呼吸をこと、なんだろう、
整えていく、あるいはちょっとアップしてい
く、アップしたり整えたりみたいな要素がやっぱり強いんだろうなって気がするんですけどね、
だとするとこう、まあ、ラジオ体操のそもそも開発も、前もちょっと言いましたけど、学校の子どもたち、学童の、対象って、まあ、子どもたちに少し体を使ってもらうということ、それからこれから働きますよっていう労働者に対しての、まあ、怪我予防だとか、肩こりや腰痛だとかの、産業的な問題、の予防だとかっていうのが中心になってるんで、あまり頑張る系ではないんですよね、これね。
そうですね、でもお宅言ってたようにちゃんとやると結構きついぞと、いうところでは、まあ、フィットネス的な要素っていうのはやっぱりあるんだろうなっていうのと、どちらもなんせ1950年代にできたやつが、未だに変更することなく続いてるってこと自体やっぱりそれなりの利点も大きいんだろうなって気はしますよね。
そうなんですね、まあ、そのさっきちょっと振られた、それなりにきちんとやるとしんどいぞっていうの、じゃあ何がしんどいのか、自分は実際僕もやったんで、
どうですか、何がしんどいですか、
まあ、大きく全身を使うんで、まあ、体幹の筋を使ってる意識はありますね、筋力トレーニングではないんだけど、
調節するのに、
そう、体幹の筋を使って、で体幹の筋ってどうしても面積、体積が大きいと思うんですよ、だからその体で締めている量、ある程度の量の部分を使ってるぞっていう、そういう感じがありますね。
あとはあれですよね、そのバリスティックって言ってましたけど、その筋肉を収縮させたり伸ばしたりっていうところのメリハリが結構リズムに合わせて、こうスローじゃなくてあるっていう感じはありますよね。
このリズムっていうのはやっぱりこのラジオ体操の一つの特徴なんです
ね、割と早いテンポの、
そうですね、このリズムに乗せながらやることで、本来うまくできるんであれば無駄な力を抜いて、動かすべき手動作品をしっかり使っていけれるというふうには多分できてるんだと思うんですね。ただこれリズムに乗れない時っておそらくはそこがうまくいかないんじゃないかな。
そうでしょうね、だから協調性っていう意味の部分もあるかなとは思いますけどね、まあ何回も言ってますけど、ただあれですよね、そういう足りない部分を補うのにまた新しい体操なんかが出てきたりもしてるんですよね。
そうですね、実際テレビ NHK のテレビでは、まあ、みんなの体操っていう、ものもやられてますんで、まあ、ちょっとそのラジオ体操第一第二だけじゃなくて、みんなの体操のことも少し触れていきたいなと。
じゃあ後半そのことについて、
よろしくお願いします、
傷の
フルマラソン、
走り傷
はい、どうも、
はい、
ですね、
久しぶりですね。
久しぶりですかね。
はい、
ようやく北海道もですね、はい、雪も溶けて、あ、気温も少しずつ上がってきてってですね、ようやくランニングが外でね、
う
ん、できれるような状況
になってきましたね。
まあもちろん冬の間も走ってる方いっぱいいますけどね、
うん、
それでもやっぱりちょっと寒い時に走るとこう怪我をするような気がして、僕はあんまり寒い時に走ってないんですけども、はいはい、ようやくなんかまあ普通のランニングウェアで走っていいなっていう状況になったし、何よりも今、うん、新型コロナの問題で、うん、ジムで走ることができなくなっているので、うんうんうん、
ランニングマシンではね、
ランニングマシンでだからどうしても走るったらもう外行くぐらいしかないんですよね、うん、
まあ原点に帰るってこと、
そうなんで、
ね、なんかレースも外だから、
そう、これが残念なことにね、今年当たり前なんでしょうけど、うん、あらゆる大会、マラソン大会
やっぱりね、大会自体がそうなんですよ、だからこのコーナーも危ういなと思ったんですけど、
ああそうなんだ、ね、自粛しろと
証明できないみたいな、うん、大会がないから、
そうなんですよ、だからモチベーションねちょっと維持するの大変な人たちもいるかなとは思う、
確かにね、それを目標に走ってる人も多いでしょうからね、う
ん、で今回ねゴールデンウィークがあったんで、
はい、
ちょっと長めの休みを取れたんで、ちょっと日のある日中にですねランニングできることがあったんで、
うん、
ちょっと長めに走ってみました。
おお。
どうしてもフルマラソンを走るとなれば、やっぱりそれはそれなりのね数時間走りきれなきゃいけないわけですから、
うん、
やっぱりその練習の中でも長く走るっていうことが練習として取り入れなきゃいけないんですよね。まあもちろんね、やっぱり1時間以上、2時間、3時間か走れる機会があれば走った方がいいらしいんですよ。
はい、
で今回ちょうど行ったコースが、まあ一周して帰ってくると2時間30分ぐらい、2時間半ぐらいのコース。
結構なもんですね。
そうですね。で距離すると多分正確に測ってないんですけど、25キロぐらいだと思います。で、まあそのテーマ、ただ単に長く走ればいいというわけじゃなくて、やっぱりテーマを持ってっていうのは考えるので、う
ん、テーマはありますよね、
うん、でそのテーマをどういうふうに設定するかというと、やっぱりこれ長く走るんで、その長時間走ることについていかに負担を少なく
そうです、
うん、いけれるか、つまりこれ、はい、エネルギー効率の問題にもかかってくると思うし、関節を守る
っていう、守るっていう意味でね、
でそれで今回ちょっと考えたのは、まあ、今までそのフォアフットランディングの話もしてきましたし、うん、
はい、
まあ、それによってこう膝にかかる負担を減らしていけれるという話もしてきました、
うん、
じゃあそれを実際ですね、その2時間半内の時間でずっとこうやり続けていられるかどうか、う
ん、
そこを
トライアル、
トライですね、大きなテーマにしてました。
なるほど、
うん、でまあこれは当たり前といえば当たり前なんですけども、ただ単にその前足部は足先の方で設置しようとするようなことではなかなかできないんですよ、うまくいかない、
うん、
体をですね重心の位置をどこにこう、持っていくか、
あ、着地した瞬間とかね、
そうですね、うん、その足がついた時に体が例えばついた足よりも後ろ側にあるのか真上にあるのか、やや前傾側にあるのか、
うんうんうん、
そういったところも重要になってきます、うん、むしろそこがちゃんとしとかないと、足だけつけようと、つま先だけつけようと、うんうん、故障の原因になるんですね、うん、でもう一つはその腕の振り方、
はい、
この腕の振り方と体の姿勢、うん、体の重心の置き方、
うん、
それと足の設置する部分、
うん、
ここをちょっと意識して、まあ、前足部で設置、あるいは前足部から中足部ぐらいのフォアミドルっていうんですけども、
うん、
そういった設置を意識して、で、その時に設置する瞬間には体重少し体が前へか前傾かかったような状態で、
はい、
で少し足先側の方に重心が落ちるようなイメージ、
はい、
で手はですね腕の振りはですねこう、まあ、体に回旋運動が少し起きるような感じで振って走るというようなところを意識して、
なるほど、
ちょっと長めにやってみました、
うん、
ただですねこれこの3つを意識するだけで途方もなく疲労します
ね。なるほどね、
うん、
結構頭使うとね疲労するんですよ。
ああ、
うん、これはねいろんなトレーニングに言われてます。それが短時間で、だから時間がなきゃいいってもんじゃなくて、
うん、
短時間に効率よくトレーニングするためには頭を使うって言われてる、サッカーでも言われてますけど。
なるほどね、うん、これ今回こうやってやることですぐ疲れちゃうっていうのは頭を使ってる証拠でもある、
なんじゃないですか。そっちにエネルギー結構いってるんだ
よ。そこ気にしすぎてるっていうか、
フィードバック常にしながらやってるわけですよ、
うんうん、だとね、その姿勢を維持するのも結構やっぱり姿勢保持っていう
のは、姿勢保持が大事ですよね、きっと
疲れちゃうのかな、
うんうん、それもありますよね、うん、きっと。
で、そうそう、確かにその一歩一歩、一着地一着地自分の体がどうなってるのかっていうのを意識して走ると、うん、すごく疲れてもたない感じが
うまくいかなかったら元に戻ったりはしないんですね、
うん、
伝わりやり直し
ただね、あの一つはっきりと収穫があったのは、うん、あの結構な距離走って2日間毎日あの走ったんですけど、膝痛み起きませんでした、
ね、ああなるほど、
うん、だからやっぱり
もう長年の課題が、
そう長い距離だと足膝が痛くなってそれ以上行かなくなるっていう問題をどうも克服できそうな、
3年前のお宅に教えてあげたかったですね、
うん、ただやっぱりまだ疲れやすいんで、うん、いかにこれがあの疲れずにこの体をあの姿勢を維持できてペースを維持できるかっていうのはもう一つこれから課題にしていきたいなと、
なるほど
思います、
はい、
またこの話 ね、
そうですね、
おいおいしていきたいなと思います、
もっと具体的にまたねいろいろ聞きたいこともあるんで、
わかりました、
はい、
じゃあまたよろしくお願いします、はい、はい、後半です、はい、でちょっと前半あの少し最後のに言いましたが、はい、NHK のテレビでやっているみんなの体操、
うん、みんなの体操、
っていうのがありまして、あの非常に特徴的なのはパッと見て、あ違うな、ラジオ体操違うなっていうのは座ってやってるバージョンも入ってる。
あ、まあ、ラジオ体操もね、今あの座って一緒にやるやつも、う
ん、あ一応あるんですけどね、
一応やってますけど、
ただやっぱりその流れる媒体がラジオ体操なもんですからなかなかそれが絵面で分かりづらいっていうのがあるんですけど、みんなの体操はそのテレビで展開してるんで、うん、もうパッと見た瞬間座ってやれてるっていう感じがね、分かりやすいなっていうのがありますね。でまあそのみんなの体操なんですけども、うん、これ見たことあります、やったこと、
あのちょっと見せてもらいましたけど、
うんうん、これあの比較的今あの多くの老人あの高齢者に施設あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれの午前中だとか午後とか、
あ結構されてる、
やってますね、
なるほどね、
だからやっぱりこう、まあ、で実際1999年にこのみんなの体操が作られたんですけど、まあ、NHK とその官報、郵政省の官報ですね、
はい、
と一緒にあの作って、その一般公募も含めてなんかメニューを作ったみたいな、まあ、比較的1999年なんで最近の話なんですけど、ね、
うん、
で、この中の、みんなの体操で非常にあの意識していることは、高齢者がでもですね、怪我なく、故障なくやれるっていうことを何か開発の段階で、
割とスローな、今度あのラジオ体操と一転してですね、
うん、
スローな感じですよね。
そう、ラジオ体操ってあの曲のテンポもね、うん、早いしリズミカルなんですけど、
うん、
これみんなの体操って少しゆったりとした、
うん、
なんか感じで曲も流れてますよね、
うん、
そういう意味で言うと、このゆっくり動くっていうことがあの一つの特徴になってるみたいです
よね、うん、でその中に一つ二つ速い動作とか筋トレの要素も入ってるんですよね、これ。
そうなんですよね、比較的きついなと思うようなしゃがみ込みの、まあ立ってやる人の場合ですけどね、
うん、
しゃがめ違うな、まあいわゆる僕たちでいうとこのランジトレーニング
っていう、はい、ちょっと半歩前荷重しつつのランジに持っていくみたいな、
そうですね、
結構筋トレ、あの太もものね、筋肉とか体幹とか使うのも入ってますよね。
そう、その姿勢を保持させながら足腰を落としていくところなんか結構なきつさと、
そうですね、ちょっとこう太極拳とか、ヨガを思わせるようなポーズを決めたりとかね、
うん、そういう意味で言うと、そのラジオ体操の方にはなかったゆっくり動くことがかえって逆に、トレーニング効果、
はいはい、
ちょっとあのラジオ体操とは違うトレーニング効果をですね、うん、何か作り出そう
として、昔ねあの立ち上がり動作の時に言ったかもしれないんですけど、うん、こう筋力がない人ほどこう素早く動いて筋パワーを稼ぐみたいな、
うん、
いわゆる力かける速度の速度の部分で補うみたいなところがあるんですけど、うん、ゆっくり動くってだからある意味難しいんですよね。
そうですよね、うん、でまあ、あのずっと筋肉がこう、まあ、あの収縮なんていうんですかね、拮抗筋と手動作筋がどんどん収縮した状態で関節を固定してるという形になりますね、う
ん、しかも体幹がしっかりと安定してないとならないで、常にそういうところを使ってるんじゃないですかね。
そういうその深層の体の中心に近い筋肉を使いつつ、
うん、
しかもバランスを取りつつ姿勢ですね、姿勢の制御しつつ、うん、動いていく。
ああそうですね、
これは難しさ分かりますね。
これあれですね、やっぱり失礼、やっぱりこれもやってもらわないとダメですかね。
あ あのまた YouTube に、
いや、やっぱり話してるだけじゃね、分かりづらいので。
そうですね、う
ん、いずれちょっとこれも対象にして、
でこれをまたちょっと分析してい
く、うん、もうちょっと細かくね分析してみたいなって感じです。
あ、じゃあ今度はあの YouTube 版ではみんなの体操もやってみて、
やっていくぞと、
でそれでまたちょっとそのあのどういうふうな意図があって、どういうふうなその仕組みなのか、うん、体の使い方をしているのかっていうのをまた解説していきたいと思います。
はい、
じゃあまたその時はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。